僕も声聞こえますか。
はいはい、吉田さんもう若干、ああそう、そんな感じで、ちょっと引いてもらって、
これはこっちを見て話す方がいいんですね。
はい、
ついあっちを見ちゃう。あ、出ましたね。聞こえますでしょうか。
始まってしまいましたよ。
声も真っ裸。
声も真っ裸、始まってしまいましたよ。
声も真っ裸、真っ裸なんですけど。
何ありますか。
はい、まずこう真っ裸の由来から。
真っ裸の由来から
しますか。なんか服着てるじゃないかとか、今ブーイングの声が聞こえてくるようなんで。なんか聞こえてきませんか今。
なるほど。
脱いでないじゃんみたいな。な
るほど。マフラーまでしてるんだけど。帽子もかぶってあるぞ
と、うん、これ何が真っ裸なんですかっていう苦情が今殺到中ですからね。
なるほど。じゃあ経緯を
経緯
からいきましょう。
これは心が、あ、聞こえたっていうふうに出てるんで、うん、よかったです。これは心が、うん、心を裸にしようっていうことですよね。
そうですね。
僕も隠し事なく、はい、心を裸にって言ったら、はい、トシちゃんですか、本当になんて言ったらいいですか、ね、トシちゃん、相性トシちゃんなんですけど、
トシちゃんで
吉田さん、は
い、
本名ですか、
はい、
本名吉田さん、愛称トシちゃんにお話ししてる時に、はい、まあ、心を裸に話していきたいですよねって言ったところで、はい、興奮した吉田さんがなんか吉永健一の声も真っ裸、
真っ裸で
って急に言い始めたのが、
そうですよね、先週ですもんね。
そのまま決まったんですよね。
っていうか、そもそもこれをユーストリームでやりましょうっていう話をしたのがそもそも先週ですもんね。
そうですよね。
しかもなんか、はい、ノリですもんね。
そうですね。で、あんまり告知しないようにって言われたのに一応ツイッターとブログとメルマガで告知しておきました。テスト放映ですけど、
でいきなり、
そう、写真より髪が長い、
5名ぐらい見ていただきましたよ、
うん、そうですね、で、これ写真より髪が長いっていうのは写真を撮ってから半年ぐらい経ってるからなんで、まあ、そういう理由ですね、これは。
なるほど。
その後切ってないっていうだけなんですけどね。
なるほど、うん、なるほど。写真より髪が長いですねと。
はい。で、まあ、ためになる話をしたいなって思ってるんですけど、
はい。でまずはこの放送を、
はい、
まあ、吉永式で言うと、
はい、
目的
ですか。
目的を明確化、目的と何て言うんですか、何か新しいことを始める上ではまず最初に、
あ、何を狙っているか、
何を狙っているか。
この番組はですね、はい、最大の狙いは受けなんですよ、は
い、受けを狙ってきますか。
受けを狙ってるんですよ。
笑いを狙いますか。
もう受けですね、うん、たくさんの人にこう受ける。
なるほど。
受け入れられなくてもいいですね。ああ、うん、受けはじきでもいいんですけど受けまでは行きたいんですよ。
なるほど。
はじかれるとしても、あいつの言うことはおかしいよねでもいいんですけど、ああ、受けまでは、ああ、なんかこう毎週やってるうちに、今週ビューワーが今、ああ、ちょっと今何人ですかね、今167人じゃないですか。ああ、でこれ話してるうちに減っていくと結構あれですね、カウントダウンみたいなあれみたいな、で毎週やってるうちに増えていくっていうのが受けですよ。
なるほど。
不正行為をしないでですよ。
なるほど。
なんかに偽アカウントとか、
はい、
なんかそういうテクニカルに一人しか見てないのにビューは1万とか、そういうんじゃなくて、もうリアルにたくさん見ていると。
なるほど。
弾かれてもいいけど受けまでは行きたいと思ってます。
純粋な数字として。
でその中のそこ変わってる人が共感してくれて、はい、より深く書籍にこう入ったり DVD 借りたり、まあ、ご意見寄せてもらって、はい、で教材作ったりとかしていきたいなと思ってるんですけど。
なるほど。じゃあちょっとどういう、じゃあその大枠、枠組みみたいなのを見ましょうか、はい、どうしましょう。とりあえず今日水曜の10時半からやりましょうみたいな話をしました。
そうですね。なんか早速遅れて42分くらい40分スタートとか言って、それも始まる。
よろしくないですよね。
な
ん
か、うん、こっちが出してなかったのに、見てる人の多分何パーセントかが、
そうですよね、
こう自分のパソコンが悪いっていうふ
う
に必要のない罪悪感を与えてしまったと思います。
それはもう申し訳ございません。
本当に申し訳ないです。一応僕は9時半ぐらいから座ったんですけど、ね、ここに10時ぐらいにボワワ
ー、
あれ Windows が今始まったみたいな。
こちらの配信テストもちょっと
まず今日はテスト放映っていうことを事前に言ってあります、はい、期待しないでください、
は
い、
で次回はいつやります。
次回は毎週水曜日
午後10時半から、
はい、
毎週、
まあ、例外もあると思うんですけど、はい、大体生放送で
基本的に毎週行きます。
スタジオにゲストの人これにこう座ってもらって。
なるほど、うん、ちょっとじゃあもうルール書いていきますか、どんどん。あの
ルールですか、
はい、どうしますか。
あ、書きますよ。じゃあルール、
はい、
ルール1、
そして
毎週
10
時半ですよね。
10時半。
毎週、10時半。半と。水曜日。
水曜日。
これ一応、水曜日は企画とかが水みたいに流れるから良くないっていう言い伝えがあるんで、
はい、
あえて水曜日にしてるんですよね。
え、どういうことですか？
でもそういうの好きなんですよ、なんか。はい、あの、お守り踏んじゃダメだよって言われたら踏んでやれとか。
ああ
本当に子供の頃踏んだことあるんで、あのランドセルについてるお守りとかが、学業なんとかってありますよね。
はい、あるんですね。
ある時あの紐がプチって切れて落ちたわけですよ。
はい、
で、こう、あ、なんかお守りの紐が切れると不吉とか言うじゃないですか。
はい、言いますね。
それはあの福田諭吉さんのエピソードに影響されてて、
はい、
漫画で読んだだけなんですけど、
はい、
確か神社のそのご本尊の石を福田諭吉さんが中から取り出して、
はい、
なんか道路にポイ捨てとかをして道路の石を入れといて、村人が拝むの見て笑ったっていうエピソードがあって、嫌な子供だなって思ったんですけど、でも一応尊敬してたんで僕は、僕も万部旅行踏んだりしてバチ当てるかってこうちょっとチャレンジしたんですけど、当たってるかもしれないですけど、実はそういう感じで水曜日です。
そういう感じで水曜日、
そう、流してみろよみたいな。
なるほど、
俺はチャレンジするぞってい
う、なるほど、
曜日の名前には負けないぞっていう、そういう固い意志がこれ込められてるんですよね。
で、10時半からどれぐらいやりますか？
1時間で予定してるんですけど、
1時間、
うん、まったりすぎてだるいなとかだったら30分に縮小して、
なるほど、11時半ぐらいまで。
いや、そう、1時間じゃないですか、30分で11時までですね。
なるほど、う
ん、ちょっとまだ分かんないですけど、
そこは、その辺は、
そこは、はい、
なるほど。
で、ちょっと反応見てもいいですか？
はい、
超つまんないとかって言われてたら、
なるほど、
話題変えます。
そうですね、
ああ、来たーとかが多いですね。全然わかんないですね、意見が。
そうですね、
うん、来たってことは行ったってことで、うん、それは良かったです。
あ、それ今の受け狙いで。
いや、違うんです、あの、向こうが来たって言ってるから僕の側は行ったんだよって。
豪
雨して噛むんですよね。
なるほど、うん、で、ルールに、
まだルールあるんですか？
どれぐらいありますか？
ルールには、そうですね、
期間は
僕は2年間を予定してる。
2年間行きますか？
2年間やろうと思ってますよ、毎週。
2年間いきますか？
およそ100回。
2年間ですか？
で、ただし、あの、ビューアーが一桁になって3週間したら終わりっていう、あの、あ、そう、方針を決めたら必ず出口を設定しなければいけないっていうのが僕のやり方にあるんですけど、はい、一応、ルール2だし、こう、2年間。
はい、2年間。
およそ100回ですよね、1年間52週あるから。
そうですね。
2年間やって、
はい、
まあ、ただエラー処理ですよね。まあ、だから、あの、やるぞって継続するのはいいんですけど、
はい、
なんかダメだったらやんない方がいいじゃないですか。あ、そう、4つの努力っていう、まあ、お釈迦様の教えを僕が今風に言ってるだけなんですけど、
ああ
ダメなことはやめなさいって教えがあるんですよ。
なるほど、
精進って言って。
なるほど、う
ん、で、まあ、ダメだったらやめた方がいいんで、
はい、
だから3週間、
はい、
3週間、
はい、
あのビューワーさんが、
はい、
どれぐらいになったらやめた方がいいですかね。10人とか。
10人。でも10人一生懸命見ていただいてほしい
です。でもなんか見てないで画面、あの、アクセスしてるだけかもしれなくないですか。
なるほど。
うん、なんか12以下だったらやめた方がいいかな。
3週連続。
そう、受け入れて慣れてないってことだから、それやめる。
なるほど。
でもこれもしかしてやってるうちに10は実はダメだと思ったら52以下で停止とか、停止条件は考えますけど、
ああ、
ただ、今すぐじゃなくて、しばらくは続けます、どっちにしても。
なるほど。
まだ告知もしてないし。
なるほど。で、目標ビューは
1万、1万ですね、1万。1万人。
1万人。
もう書けないですけど、1万人
でっかいっすね、さすが。
うん、
やっぱ1万人。
いや、でもこれ、あの、ちょっと鼻水出てきちゃったんですけど、
ああ、
あの、アメブロの田渕さんという方がいて、
ああ、
確か Twitter のフォロワーが1ヶ月ぐらいで1万人ですよ、多分。
へ
ー。で、僕もだから2年間で1万人行きたいなと思って。それに比べるとだいぶゆっくったりじゃないですか。
なるほど、
うん、1万だから何倍にすればいいんですかね。今173なんで、
はい、
100倍にすればいいんですね。100倍にすれば結構ゆとりを持って。
なるほど。
2年間って聞いたら司会者が苦笑いしたっていうふうに表情が、あの、見抜かれてますが。
そうじゃないですか。2年間
嫌になったら、嫌になったら言ってくださいね。
すごいじゃないですか。
そうですよね。これかなりお金をかけてやってる感じですよね。この画面とかを見るとこの、うだうだって話してるだけみたいですけどね。
本当ですよね、
うん、素晴らしい。ためになる話をしたいなって。あ、そう、ルールさんはだからちょっと書けないんですけど、
はいはい、
あの、ためになる話をする。
ためになる話。
楽しくて、
はい、
ためになる。
なるほど。
たた。
たた。
たた。楽しいのたと、 ためになるのタですよね。方針はタタですね。
で早速ためになる話を
いきなりですか。うん、ためになる話は何がいいですか。
何がいい、
うん、誰かなんかツイッター見てるんで、うん、予想以上に面白い絵ですって書いてありますね。やっぱ予想はもっと下がるようにじゃあ工夫して、なんかためになること何がいいですかね。みんなの悩み、
これ見ていらっしゃる方は
みんなの悩み苦しみ、
ね、社会人のことなんですかね。
うん、多分そうだと思うんですけど、そのうちアンケートとかもやれるようにしたいと思います。うん、なんかこれ画面が後ろに出てるじゃないですか実は。
うん、あ、えらいことになってるん
ですか。えらいこと、こういう感じで、いや実際見るとクオリティはすごいと思いますよとか言って、あ、何の番組なんですかねって言われてるんですけど、
はい、
これはあの毎週水曜日の夜に心を裸にして語っていくっていう番組なんですよね。
はい、
うん、でネット予備校についての構想っていうのは、うん、まあ、今こうやって配信してますよね。
はい、
でネットで予備校したり、ただ普通の教材とかの方がいいんじゃないかっていう声も来てるんで、
はいはいはいはい、
ちょっと今あの構想を練ってます。
教材テキスト紙の方ですか。
あ、そうです、まあ、いやあの紙だけじゃなくて音声とかビデオとかも含めて、
あ、
何かベストの形態なのかなっていうのを考えて、
あ、
まあ、こういう感じでこう講義してもいいんですけどね。
そうですよね、
毎週。
そうですよね、うん、
一応僕は去年のブログに毎月1000、1科目1000円でやりたいんですけど、まあ僕の勝手な願いで、
はい、
で今
うちのスタジオの2階黒板ありますよ。
あ、使えるかもしれないですか。はい、これでも十分できるんですけど、
これでこのスペースでいっちゃいますか。
まあもうこれだけあればかなりいいですね。
あ、そうですか、
うん、と僕は思うんですけど、まあ、配信とかだったらあんまり文字が多いとぐちゃぐちゃして見にくいんで。
なるほど、
はい、
何やっていきましょうかね。でもこの番組では、
この番組はやっぱり毎週心を真っ裸ですよ。でだんだんゲストの人が来る予定なんで、一応みんなに来てください、出演料は出ませんよって頼んでるんですよね。
まあ、そうですよね、うん、
出演料目当てで来る人は信用できないじゃないですか。
あ、
僕らももらってないから、
はいはいはい、
自分たちがもらってて出さないとなんかね搾取してるみたいだけど、僕も出演料ないくてやってるんで、あ、まあ、出たい人ですよね。出たい人で、出たくて脱がされたい人、心を。
脱がされたい人、
脱ぎたい人、
心を。脱ぎたい人じゃないですか。脱がされたい人なんですかね。
脱がされたい人って言われると勝手に脱いでっちゃうじゃないですか。はい、対談していかなくちゃいけないのに。
あ、なるほど、なるほど。
ちょっと嫌そうな、心を脱がされるの嫌そうな素振りを見せつつも、徐々に番組中に脱がされていって、はい、これからだなぐらいでちょうど時間ぐらいな脱ぎっぷりの人がいいですね。構成的に。なんか初めにバババって脱がされちゃう、脱いじゃうと、もうなんか、はい、ポカーンみたいな、
なるほど、
まだ3分ですよみたいな感じになっちゃうと、そう、57分あるんでお願いしますみたいな。
なるほど。吉永さんが脱がしていくわけですか。
あ、そう、そのゲストの心、ゲストの人の心、
心の、
そう、嫌なやつを、嫌なやつを演じるわけですよ。
なるほど。
なんか吉田さんが一番傷ついた時教えてくださいとか、
は
い、
なるほど、
吉田さんの秘めた心の醜さをあらわにしていってくださいよとか、こう詰めていくんですよ。心脱ぎに来てください。
吉田さん自身はどうなんですか。普段割と心は裸、
そうそう、 割と裸かんぶにする方なんで、見たくないよって言われる方ですね、心の方は。
ああ、なるほど。素直すぎる感じですか。
どうなんですかね。
常に心を、
まあ、常にじゃないです、なんか嫌だってキュッてこう締めたりも、うん、かなりするんですけど、家庭教とかだと結構こう明けっぴろげですね、僕は。
子供の頃とかどうだったんですか。
子供の頃は全然明けっぴろげじゃなかったですよ。
あ、
子供の頃はなんか僕の親が、父が特に、僕は感情を見せると茶化す親だったんですよね。茶化すんですよ。茶化すって分かりますか。バカに、分かりますよね。
分かりますよ。茶化す、バカにしないでください。
群馬弁だったらどうしようと思って。茶化すって群馬弁だったらどうしようと思って。群馬県なんで僕が、うん、で感情を見せると茶化されるんで、こう能面みたいな子供になろうと思って。
それはいくつぐらいの時ですか。
幼稚園とか小学校低学年ぐらいまでですよね。こうツーンってなんか感情を顔に出さないようにしてたんですよ。
その時までは割と普通の子だったんですか。
いや、割と普通じゃなかったみたいです。かなり小ですから。
すでに、
うん、変わってるって言われてました。
でも感情は表に出してたんですね。すごい、
すごいちっちゃい時出してたんですよ。
ああ、
1歳半ぐらいまで。
てか1歳半の子なんて普通覚えてないじゃないですか。おかしいじゃないですか、そんなの。
1歳半ぐらいまで出してたんですけど。
なんで覚えてるんですか。
いや、なんかこう、
なん
となく奪うとかやるんですよ、親が。こう、わかります。なんか変な顔してこう、なんかヒゲみたいな人こうやってやって、でキャハハって喜びますよね。でそうすると茶化されるんですよ。その僕の行為をすごい笑って喜んでくれるんじゃなくて、
はい、
なんていうのかな、子供心って赤ちゃん心ぐらいですけど、バカにされたなって僕感じちゃったんで、そんなのに喜ぶのかみたいな、そういうのを感じちゃったんですよ、
はいはい、
で子供だったんだけどすごい静かになっちゃって、
はい、
で2歳ぐらいの時に夜行列車で九州に行った時には、はい、もう絶対静かにしてやると思って静かにしてたんですよね。そしたらそのベッドのそばの人が、はい、お宅の子供は静かで偉いですねって言ってる時に、ちょっと父が自慢げにしてたのを見て、それ嫌な感情を覚えたのを覚えてるんですよね。で僕が静かに頑張ってたのになんで自慢してんのかなとか思って、
そこからちょっと感情はもう捨て去ろうと。
いやその時に、うん、もうその時もでも嫌だったんだけど、まだ感情を出さなくしてたんですよね、
うん、
だからくすぐられても笑われるように頑張ってたんですけど、
うん、
変わり、
いや子供の偏屈な子供ですね。
子供の頃ってくすぐられたりしませんでした、まあ、いやいや僕はされたんで、ちっちゃい時
普通はされるじゃないですか、う
ん、でなんかだ顔に出さないぞとかって思って頑張ってたんですけど、
うん、
でなんか自己啓発本みたいな、まあ、今でいう自己啓発本みたいな、僕は小学校中学年ぐらいで結構読み始めて、うん、でまあ結構素直だったんで書いてあることを信じたわけですよ、うん、で感情を外に見せないのは良くないよ
って書いてあった。自己啓発本を何歳で読んだんですか。
分かんないです。この信念を貫くって、これが、うん、これ見えますかね、
この、あ、ちょっとこれ言ってますね、
はい、信念を貫く、これが僕が多分初めて読んだ啓発本なんですよね。父親の書棚にあって、これは後で僕が買ったやつですけど、
ああ
当時あったものじゃなくて、ですごい感化されて、
これをいくつ読んだんですか。
ちょっと覚えてないんですけど、小2小3そういう小4とかそのあたりで
相当小2小3で自己啓発本を読んでたんですか、うん、
相当感化されました、これには。でこの初めになんか欲しいもの帳を作れって書いてあるんですよ、前書きぐらいで、
ああ、
うん、で作って書き出して、はい、手に入るぞとか言って書いてあったんで、え、マジとかって思って。
何欲しかったんですか、その小2小3の時は。
いや、その時のも忘れちゃいましたね、うん、100個ぐらい書いたんですけど、あなんで、うん、思い出してはいないんですけ ど、
なるほど、
そういうもの的なことを書いたんじゃないかなって。なんかその時困ったの覚えてるんですよね。その欲しいものをたくさん書けって書いてあるんだけど、あんまなかったんで、でもその自分の可能性を自由にとかって思うと発想が貧困で、多分そのプール付きの豪邸とかそういう方向だったかなって当時は。でこのシリーズが好きになって、この草原社の、
ああ、
で読んだらその感情を外に出す方がいいよみたいな話があったんで、
ああ
感情を外に出す練習をそれからしてた。
あ、そこから
そこからで親の前では出さないようにしてたんで、こう使い分けるようにして、なんか変わったなって言われるのがまたこう負けた気がしたんですよね。
小2小3で感情を表に出す練習をしてたんですか。
そうですね、自分が能面みたいにいくのはちょっと違うなって思って。
なるほど。それで出せたんですか。それはトレーニングですか。そっから
そっからトレーニングで、これ長いです、それ30年ぐらいだからかかっちゃっていや、だからそのやっぱちっちゃい時の体験はすごいな。
最近じゃないですか。
そうですよ、
つい最近じゃないですか。ようやくちゃんと笑えるようになったの。
つい最近って言っても 3,4 年前ぐらいですよね。
ようやく人間らしく、
その成果を DVD とかで披露してるんですけど。いや、これもそうですよ、
ね、長かったですね。
長かったですよ、
能面時代が、
うん、
あのそれまでは今笑わなきゃみたいな、そのどちらかというと感情を頭で考えるみたいな感じだったんですか。
うん、どうかな、なんかどういうふうに顔に出したらいいんだろうとか、そういう感じですよね。なんかあんまり意識的にやると不自然じゃないですか。
ああ
引きつ今でも不自然って言われますけど、ああなんかもっと不自然だったんですよ。ちょっと時差があったり、
時差
こう感情が出てどう顔を作ろうかなとかってやると、こうタイムラグが出ますよね。
その
心に出てから顔に出るまで、ああ普通は自然に出るわけですよね。
ああ、
あの何もしなくても連動してるから。で僕も出るんですけど、例えば急にギュッとか足踏まれたら、
ああ
それ多分瞬間的にグワッて顔に出て険しい顔になると思うんですよね。
ああ
でもなんかもっとそんなに緊急時じゃない時には時差があったんですよ。恐竜みたいっていうか、ちょっと恐竜が遅かった。
怒りの方は、うん、割とだから自然出るじゃないですか。
そうですね、
どちらかというと喜びの方ですよね。
うん、そうですね。
自然、その不自然さが、
うん、気が抜けるようなやつ、
ね、っていうのは、
はい
はい、割と僕最近思ったのは、その子供が最近僕生まれたんですけど、
はい、
で2ヶ月なんですけど、
はい、
笑顔ってその好転的
なものですか。
なんだろうなと思うんですよ。要するにあの覚えていくもの、
はい、
だからその成長過程で笑顔という、例えば親が笑わない
親
だったり、はい、笑顔というのを知らない環境で育つと、
はい、
結構まともな笑顔を作り方を知らないという人もあり得るのかななんていうのを思ったりするんですよね、うん、
まあ、確かに言語の一種かもしれないですよね。
あ
今もなんか表情筋トレーナーとかあるじゃないですか。 で僕はそういうテーマを抱えてるから DS の買ったんですよ、あの表情トレーニングみたいなやってないんですけど買いました。やろうと思って買ったんですけどやってないんですけどね。ってことはあんまり深いテーマに捉えてないのかもしれない。30年かかってるし。
でもそうですよね、うん、だってそこと買いました。要するに物理化学はもう完全に3分間でセンター試験が解けるぐらいにマスターするわけじゃないですか、
はい、
そこと同じカテゴリーに入んないんですか。
そう、あんまりそこまで重視してなかったんだと思うんですよ、うん、気にはしてるけど、うん、僕の中で後回しにはしてたのかなって思って。
そうですよね。
でもこれからの課題ですよね。だってこうやって映像配信したりとかするようになってきたんで、
う
ん、
そうですよ。どうなんでしょうね今木下さんの笑顔は。
まあ、笑顔は怪しいけど、
はあ、まあ、じゃあ2年間で吉田さんがもっと自然な笑顔を作れるようにしますか。
あ、で吉田さんのアップ映らないですかって今カメラが少ないんですかね吉田さんのアップ映らないですか。
勝負しますか、うん、じゃあ笑顔を、うん、
怖い怖い、
そうです
ね、吉田さんのアップが見たいらしいですよ。
ああ、なるほどもう一個じゃあ来週はカメラを、
そうですね、ちょっと予算を増額してこれ無料番組の予算をですね
スタッフも増員して
スタッフも増員して、もう何結構いますよね、うん、高級品です
ね。そうですね、なるほど。
多分これユーストリームなんで、はい、多分吉永さんはどっか携帯かなんかで配信するだろうなってみんな思ってたと思うんですよ、
はいはいはい、
それが実はみたいな。
なるほど、うご
うごルーガですよ。
なるほど、
うごうご
何ですかそれ。
あれ、ウゴウゴウロ知らないですか。
いや、知ってますよ。
あの朝みかんくんとか出てくるやつ。
はいはいはい、
ね、あ、僕あの番組の影響すごい受けてて、はい、テレビくんがいいこと言うんですよ。何だったかな、誰か知らないですかね。テレビくんが、はい、なんか極楽みたいないいこと言うんですよ。はい、あ、お気楽ご気楽、はい、なんていい言葉だろうってすっごい感動して、はい、お気楽ご気楽か、いいなそれとか。知らないですか。
それいくつ頃見てたんですか。
いや、それはもう大学生です確か。
あ、
なんか朝の、はい、ウゴゴルーガが話題だよとかっていうのは新聞かなんかで読んだんですよね。撮ってないと思うんですけど、僕新聞撮ってなかったかと、はい、図書館かなんかで見たのかな。で狙ってみたんですよね、はい、そしたらなんかお気楽ご気楽とか毎回のように言うんで、なんて啓蒙的な番組なんだって結構感動して俺もお気楽ご気楽だなとかって思って、そこでお気楽ご気楽とか、うん、言ってました。
それは啓蒙的っていうのは、
あ、そう、お気楽ご気楽っていう発想を、はい、こうすごくさりげなく最初とか、確か最初に言う、最初だったかな、なんか自然な感じなんですよね。押し付けがましくないんですよ。お気楽じゃないお前はなんか機嫌悪い最低なやつだなとか、ネクラ野郎とか、そういう感じは全然なくて、なんかほんと自然にお気楽ご気楽とかって言ってて、なんか面白い、なんか軽くていいな、心に入ってくるなこれとか思って。テレビくん、
それ大学生ですか。
大学生の時ですね。
大学生の頃は多少こうまともな心は身についてたんですか。
うん、心レベルだと、はい、あんまりまともじゃないかもしれない今でも。
今でも
まともにしたいなって願ってるんですけど。
あ、じゃあ今割とそこがプライオリティが高い感じなんですか。結構そこに対して
お気楽ご気楽ですか。
いやいや、そういう今
こう、あ、気持ちを、
気持ちを、
あ、そうです、やっぱ真っ裸テーマですよね。
なるほど、
うん、
よりナチュラルに。
そう、だからそのさっき その子供の時の欲しいものリストとかだと思い出せないわけですよ、
はい、
まだ。
あ、
で最近も新しく磨いてる記憶とかあるんで、はい、そこでだから僕に対して僕が裸になってないってことですよね、本人なのに。
なるほど。
そう、本人なのに、
ああ、
うん、何なんですか、自分の心の中の鏡っていうか、ああ、それに自分の心を映し出すことを本人ながらやがってるわけですよね。それをきちんと裸で見れるようにして。
今は 何したいんですか、単純に。
今ですか。
ああ、
今は受け狙いなんですけど、ああ、今見てる皆さんに受けたい、ああ
受けたいっていうのは結構外向きですもんね、すごく。
172人。そうそうですよ、外向き。だから僕一人だと受けとか狙えなくないですか。
そうですよね、うん、受けたいなんて小学生中学生で思ったことないじゃないですか。
そう、あんまりそういう欲望なかったですね。今もそんなに強い欲じゃなくて、目標設定みたいな感じなんですけど、ね、受けたいっていうのは
ミッションですね、自分に課してるわけですね。
あ、そうで、ミッションのこう解構造みたいな、
こう今まで積み上げてきて次は。
そう、僕がその自分の喜び分析をした時に、こう感謝されたりすると気分がいいなとかっていうのをこう考えたんですよ。僕は何が嬉しいんだろうって。まあ物買うのも嬉しいし、欲しいもの、物体ですよね。まあこう今こうタイマー、これ買った時もすごい嬉しかったんですけど、キッチンタイマー好きなんで、これもいっぱい持ってるんですよ、10個とか。これもほら剥がしてないじゃないですか。剥がしてくださいって書いてあるけど、なんかもったいなくてまだ剥がしてないんですよね。
なるほど。
剥がすとよく見えますとかじゃなくて、お願いされてるんだけど、まあこれは断ってるわけですよ僕は今のところは。ですよ、すごいいっぱい持ってて、これも嬉しいんだけど、 まあ、でもあ例えばこういう番組見てためになりましたとか、うん、気持ちが楽になりましたとか、
なるほど、
なんか幸せですとか、はい、そういうのを聞くと僕も嬉しいんで、そうすると他の人がこう言ってくれるのが僕が喜んでますよね。一人で一人でおーとか言って喜んでなくて、他の人からの声が嬉しいってことなんで、そうすると受けがいるかな。
それってもともと要するにこう吸収 学習していろんな知識を吸収してる時って、
はい、
全然絶対に子じゃないですか、
はい、
要するに そこに対して喜びっていうのはない状態じゃないですか、まずインプット。
あ、そうです。だからそれは僕は 方向転換。
方向転換ですよね、うん、それはいつぐらいなんですか。
それ僕もともと多分子供の時に僕人生計画を立てた時に35年周期で計画したんですよね、はい、第1期第2期第3期みたいな。
何年生きるつもりですか。35年周期です、第3期って。
一応105歳まで。
105歳まで、うん、
まあ、今はもっと長くしたんですけどね。
じゃあ第2期も始まってます、
ね、そう、第2期が始まってもう結構5年ぐらいですね。39なんで、
はい、
そう、今年僕3級の年なんですよ。だから
それ今受け狙いですか。
いや、まあ受けまでやってますけど、一応僕の今年の課題で39歳になったばっかりなんで。
B 落ちた
ん
じゃないですか。大丈夫ですか。俺落ち
た。あ、落ちましたね。3級へーとか言って今5人ぐらい減りました。プチって。いや本当に減ったんです。
減りましたね。
うん、やっぱだ、うん、シャレはダメですね。親父とか今思われましたね。
ますよ、
5人如実に減りましたね。
ますよ。
で、まあ、それでも本当にサンキュー、僕結構語呂合わせ好きなんですよ。で、語呂合わせって世の中ではバカにされてて、僕の記憶法セミナーとかも結構語呂合わせしつこくやるんですよね。そうすると語呂合わせは嫌ですとかっていう、やっぱりそういう抵抗の話も聞いたりして、もう39歳だから、サンキューの年だから、感謝、もともと感謝はテーマですけど、今年はさらに感謝していきたいなとかって思うと、僕としては分かりやすいんで。
そのでも本当転換期って何かあったんですか。もともとだからそれずっとで医学部入られて医者を目指されてたんですよね、
はい、あ、それはもともと思想的にまず自分が進化向上した後に、その果実をとかって偉そうなんですけど、その果実によって周りに役立っていくのが良き道であるみたいな。
これは
なん
か
ちっちゃい時に本で読んだんですよ。
よくわからない、
ね、生き方的に。
う
ん、それはあの出家思想とかに影響されてて、その現世的なことをしっかり成し遂げてから、
はい、
その出家していくのと、はい、なんか逃げるように出家するのは違うみたいな話を子供の時に読んで、
はい、
でそっかなるほどって思って、結構そこからの連想なんですけど、で自分の進化向上をして、でみんなに役に立つ時に、初め僕は自分が25歳ぐらいまでになれば結構向上するだろうと思ってたんで、で35にしたんですよね。そしたら気がついたら35になってて、あれとかって思って、
はい、
まあ、でも、うん、そういう年になったからって思って、ちょっと頑張って方向転換した感じです。ちっちゃい時に予定で決めたから。
でももともとお医者さんになりたいっていうのも、でもお医者さんっていうのも、はい、こう人のためという。
そうですね。あと親からの勧めが大きいですね、医者の場合は。僕は小さい時に父も母もお医者さんはいいって言って、
はい、
まあ、僕学研漫画が好きだったんですけど、
はい、
でそれでエジソンとか野口英世とかあって、はい、母も野口英世の漫画がすごい好きで、
はい、
その手がくっついちゃうんですよ、漫画の中で。あの焼けて、
はい、
でお医者さんに開けてもらうんですね、
はい、
で秀夫がさんが感動して、
はい、
母もそこで感動して涙を流すわけですよ、
はい、
よかったねって。で僕もそっかと思って、いいな、すごいなって思った感じですね、スタートは、はい、野口秀夫さんの影響です。千円札ですかね、今。千円より価値のある人だとは思うんですけど。
あれ、今千円札でし
ょ。僕あんまりお札見ないから、ね、ちょっとよくわかんないですけど。
あ、それがずっと続いてて。
そうですね。でそれであとは生物学とか、なんかマッドサイエンティストっていうんですかね、そういう系の興味があって、医学はなんかちょっとグロテスクでいいなみたいなのがあって、再生医療とかに興味があったんですけど、91年当時は。
結局どれぐらい行かれたんですか。
長いですよ、僕。だから在籍期間は91年から2005年までいたんで、東大に。
あ、そうなんですか。
在籍はですよ、東大の中にはあんまりないです。あの物理的な校内にはあんまりないんですけど、在籍期間は長い。10、まあ、引き算してください、ぜひ。
そんなにいたんですか。
そうなんですよ。で、なんか満期切れで追い出されるのはなんか自主的じゃなくてかっこ悪いなって思って切れる、まあ、18年入れるんで、
で切れる。あ、そうなんですか、
はい、表裏とかあって。
あ、そうなんですか。
留年と休学を繰り返していくと。
一応席は置いていたわけですか、じゃあ。
そうですね。なんか僕はそれ弱くて。
ああ、保険をかけといて。
うん、そう、まあ、ある種の
保険
ですよね。
ああ、
もう辞めるとまたいろいろ言われるし。
ああ、
もうすでに休学とか留年の時点でいろいろ言われるんですよ。
へ
なんか税金の無駄遣いやろうみたいに。
誰に言われるんですか。
いや本当いろんな人に、いや無駄遣いやろうって言われないんですよ、はい、それは僕は要約して言ってるんで、はい、やんわりと言われるわけですよ、
はい、やんわりと。
なんかその大学補助金の何パーセントが東大で、その中のね何割が医学部なんだよ吉永君みたいな、はい、言い方優しいんですけど、はい、要はなんかこの税金泥棒とかっていうことですよね、まとめて言っちゃえば。と僕はそう解釈したんですけどそうだよな、でも確かにその通りだなって思うから、はい、うん、このままじゃいけないと思いながらこうずるずると在籍を続けてしまって、まあ、よくないですけどね。それは
その間に、まあ、その教師というか、
そうですね、大学1年の時から、うん、塾の講師とかやってたんで、家庭教師とか
アルバイトで始めて、
そうですね、まあ、で目の前のことをついやっちゃうんで、その時も、まあ、今よりも準備がすごい必要だったから、週1回の講義をするために、その補助プリント作って、で授業コースやって、例文集めて、みんなの小テストを採点したりとかってやってると、なんか1週間ずっとやってて、やっと1時間授業できたんですよね僕は。だからみんなどうやってんだろうって思って、すごい不思議で、まあ、僕はすごい時間かかっちゃいました。
それでもよくその東大の家庭教師の方はなかなかこう普通の人の感覚とかが理解できないっていう話も聞くじゃないですか。
あ、超言われましたよ。
やっぱりそうですか。
すごい最初はそれで断られるんです
よ、ね、やっぱり。
あ、理算じゃダメとか
言って。やっぱそうなんですか。
うん、まあ、理算だからいいっていう人もいましたけど、
あ、もちろん理算目指す人にとってはいいんでしょうけどね、う
ん、なんか
ちょっと下がったら、
そう、なんか
普通に内心ではそんなこともわからないのかって。
自分は解けるけど、はい、教えるのはダメなんだよねみたいに言われて、
うん、そうですよね、
うん、まあ、確かにそういう面はあるんですね。まあ、初めそんなのあるかって反発してたんですよ僕は。その自分はできてもって言うけど、じゃあ自分ができないやつがどうやって教えるんだよとかって
今闇野さんと言われてる男が
反発してたんですけど、だから自分が分かっている人が分かるように教えた時に分かりやすいんじゃないのって反発してたんですね僕が。分かんない人の方がいいって、分かんなかったら教えられないじゃんって思ってたから。ところが教えてるうちに、実際ギャップがあるなってすごい分かってきて、確かに分かんないですね、こう何々が分かんないってただ言われてもピンとこないんですよ、うん、
はい、
それをだからほじくっていかないと。で結構分からないところをほじくられるの嫌な人が多いんですよね。なんか多分こうほくろの中身をほじくり出すっていうんですかね、待ち針で、そんなニュアンスだと思うんですけど、嫌がられちゃうんですよね、だからそれを練習してすごい、
分からないことを分かろうとする
時のそのどこが分からないのみたいな、
はいはいはい、でそうどうやって、入っていくのかと、相手の分かんないところに。
そうですね、それをこうどんどん聞いていって、どこがどう分からないのかっていうその探求の旅ですよ。で実際にここが分からないのかとか言ってたどり着くと、結構驚愕の事実で、驚愕ってあの男女一緒じゃなくてびっくりする方ですよ、
はいはい、あ、また狙ってるんですか。
いや違います、あの、ま、音声だけなんで162になっちゃう、ね、音声だけなんで漢字言ったっていう。でその驚愕の事実で、それが分からなかったら他も相当分からないはずだっていうなのが分かってないことが多々あるんですね、基礎レベルので。結構びっくりしちゃって、でみんなのその基礎抜けを探す旅に出たわけですよ、
うんうんうん、そっち側に結構シフトしてったってことですね。
そうです、だからこう明確に絶対卒業するぞっていう意識を、まあ、持ってはいたんだけど、超明確に持ってたわけじゃないから、その目の前の生徒さんっていうのがいるときにそっち行っちゃったんですよ、気持ちが僕の、うん、
もうある意味目の前の患者さんですもんね、
うん、そんなそういう意味では、うん、ある意味そうですね。
そうですよね、
はい、でも本当はもっと学問つけてからやった方が本来良かったと思うんですけど、まあ、バイトで始めちゃったからっていう感じですね。
学問
もっと自分がつけてから教えた方が本来はいいはずなんですけど、
知識レベルでは全然問題はないわけですよね。
いや僕自身はすごい問題を感じてます、自分に。まあだから受験勉強を教えられますけどね、確かに、
はい、受験勉強以外、
受験を教えるときに、まあ、僕として本当に教えるのに値するのかっていう点はいつも疑問を感じていて、それで学び方っていうのを教える方にウェイトを置いたっていうのがありますね。
でそこから教える方にどんどんどんどん、
結局評判なんですよ、何度か参考書ドンってしてて、結局その大学辞めるまで十何年もありますよね、だから大学行った方がいいんじゃないかっていう価値観があるんで、
結構悩んでますよね、十何年
さ。あ、そう、私はもう振り子のように、で教える仕事で一段落つけて、ちょっとこのままじゃ辞められないと思って参考書とかとか捨てたりとか
で医学部の方に行ったりもしたんですか。
しましたよ。 実は。でそこで友達になった子に家庭教師紹介してくれって言われて、また家庭教師に
戻されて、
そう営業電話とかかけて。
なるほど。
で途中だからそういう流れなんだなとか
って。なるほど、もう運命だなと、
うん、そうです、流れるままに
諦めて。
あ、そうですね、まさに諦めですよね。かなり不安はあったんですけど大学辞めるときは。
じゃ今はもう医者に対しての未練は全然ない
です。いやもうありまくりで。
ああそうなんですか。
結構生徒とかにも、また医学部行くかもしれないけど行かないかもしれないよってぼかした言い方をしてるんですよね。行くよって言って行かないとまた嘘になっちゃうから。
あ、そうなんですか、うん、なんでですか。
やっぱ素晴らしいなって思うんで、その治すっていう、あと興味があるし人体に実際僕が。
ああなるほど。うーん、じゃあいずれはもしかしたら。
そう、でもかなりもしかしたらっていうニュアンスですよね。結局今もいろいろその新刊の構想とか、またそっちに
患者さんはいらっしゃいますもんね。
時間かかるんで。お医者さんかっこいいなって僕は本当に思ってたんで、ただ僕の思ってたお医者さんって手術系じゃなくて、あの薬草系なんですよね、僕の子供の時のイメージっていうのは。
薬草、
なんかの森に住んでて、はい、イメージですよ、はい、山小屋みたいなところに住んでて、はい、山の清流から水を汲んできて、はい、なんか山の草食べて生きてるんですよ。で村人たちが、あ、うわ高熱だとか言って運んでくると、こう何々と何々でとかガシガシってこう調合して、こう飲むと治るよとか、そういうイメージなんですけど、だいぶ古い感じの。多分ちっちゃい時にそれ読んだんですよね、中国のお医者さんか何か、
はいはいはいはい、
そういうのがかっこいいなって結構、うん、僕は思ってたんで。
あ、
今でもそれに対する憧れはあるんですよ実際。
じゃあどっちかというと西洋医学というよりは、
あ、でも東西とかじゃない
ですか、じゃないですね、
うん、
なるほど、
うん、治ればいいんですけど。どうかな、これためになりますかね。個人的な話をすごいしてるから、すごい減ってますよ、160になっちゃいました。もう終わりじゃないですか今時計見たら。あと10分ぐらいで。
なるほど、
ためになる話をしたいですね。
なるほど、
うん、そんなにいたんだ、確かに何してた。これ大学の話ですよね。
ああ
バイトしてたんですね実は。
でもほとんどあれですか、家庭教師とか教える仕事ですか。
いや他にもやったんですよ。
何やったんですか。
他にも、いやもうちょっと言うのがはばかられるっていうんですか、本当いろいろやったんですけど。
真っ裸でいきましょうよ。
真っ裸で、そう、それをだから言うのがはばかられるという気持ちを今あらわにしたところなんですけど。
そこまでですか。
ちょっと言いたくないなまだみたいな。
なるほど、
うん、それは一応教える仕事だけだと、それもなんか攻撃されてて、そうだなってうなずいたんですよ。だから受験勉強してて、受験教えてて、お前受験だけじゃんみたいな言われ方を本当にされたんですよ。これはそういう言われ方を実際にされたんです、そういうタイプの表現で。
結構ちょこちょこいろいろ攻撃受けてますね。
そうで、それで揺らぐわけですよ。そうだよ受験だよとか、受験バカだからとかって返せないで、そっか虚業かもしれないなとか思っちゃって。受験って結構フィクションな感じですよね。合格してもまだ社会貢献っていうか、ゲート通過しただけだから。でそこで完結してたら虚業じゃないのとかっていう批判を受けて、そうかもと思って、じゃあ卒業するっていかないで、じゃあ別のバイトしようって思って、はい、他のバイトしたりとかもしたんですよね。
何したんですか。
いろいろでいろいろバイトしたらなんか向いてないなって思って、結局評判がいいのは教えるやつが一番評判が良かったんですよね、うん、評判が、
うん、
で大学に出ることはあまり評判が良くないんですよ。ただこれは僕の当時が未熟だったから評価は間違ってるんですけど、うん、なんか大学に行った時にこう、うわよく出席してくれたねとか、その出席の仕方最高とかって言われないですよね。僕はね、吉田さんはすごいみんなに絶賛されてたかもしれないけど、僕が出席した時に、うわすごい出席だねとかなかったんです一回も。でも教え方とかだと、うわ分かりましたとか、なんかこうレスポンスがあるんですよ。だから僕はその周りのレスポンスに多分すごく影響されてて、
愛にやっぱ飢えてたんですか。
そう、多分実は、
実は
っていうか分かりやすいですけど、
実は孤独で、
うん、結構孤独だったんですけどね。
でもそこでも基本的にずっと孤独感とは戦ってるわけですよね。そう、やっぱり基本的に普通の子たちはとは違うじゃないですか。
そうみんながあの小学校の時とかサッカーボールで、いや蹴り野球っていうんですかね、そういうのやってる時とか、
キックベース、
そう、そんな感じの。僕クスの木の下で一人で寝転がってたりして、なんかみんながこう遊ぶ声を聞きながら、こう寂しさを感じながら一人でいるみたいな感じだったんで、結構
その時どういう感じだったんですか、他の子たちに対して。
なんか溶け込んでなかったんですね僕が単に。
でそれがずっと大学ぐらいまで続いて、
そう、未だにあまり溶け込んでないかもしれないみんなになんか違和感感じられてる気がする。
最近でもそういう溶け込んできたいなみたいなところもあるわけですか。
いやそれはもう昔からあるんですけど、だ僕の側にも壁があるんですよ、なんかって思います。ちょっとこれ見ていいですか。 そう、なんかためになること本当言いたいんで。
そうですよね。
あ、なんか見ようと思ったら、これトラックパッド押すだけでクリックしちゃうんで変な画面に飛ばされました。
ね、
もう終わっちゃうんで、うん、なんか質問あるかな。
あ、なんかおやすみなさいって言ってますね。
うん、遅いですよね本当。僕ももう寝た方がいいと思うんですけど、僕自身も。まあ、でもこの時間じゃないとみんな見れないですか、生番組だから。僕早く寝るから午後5時から7時とか僕の都合であってもみんな見れないんで。ためになること言いたいんです。だから一応今日この真っ裸用のこの、あ、ネタが出ちゃってますね。これ一応ネタ、
はい、
今日1時間放送のために 1,2,3,4,5 行準備しておきました。1時間なんで真っ裸って書いてありますよね。前倒しがダメな人の戦略とか、結構真面目な話をすると意志力を身につけ方ふんぬとか言って一応準備しておいたんですけど、
はい、
あ、これもなんか聞かれたんですよ、記憶法セミナーとかで、
はい、
吉永先生ってセミナーするときとか原稿をどんな風に書くんですかみたいな、
なるほど、
うん、Q&A で、
はい、
でこれはこういうのもあります。これ例えば4行ですよね。これで多分3時間ぐらい僕は話せるんですけど。
で、あ、これがもう原稿なんですか。
あ、これもかなりもうこれシナリオですよ、3時間分の。だけどもっと細かく書くときもあります。例え話とかしつこく、これは短い系。なんか僕中間が好き嫌いなんで、これぐらいでいくかすっごいみっちり書くかどっちかな感じですね。で、その前倒しがダメな人の戦略とか言って、そうですね、これ準備してきたんで話してもいいですか。
どうぞどうぞ話してください。
前倒しがダメな人っていうのはなんか予定よりも早めに実行できない人はどうしたらいいのかって話なんですよ。
うん、
吉田さんそういう経験はありますか。
いや、大体そうですね、
準備できないみたいな、
はい、
前もってはできないとか言って
ギリギリですよ。
そうですよね、嫌じゃない。
多くの方そうじゃないですか。
嫌じゃないですか。
嫌ですね。
で、これは僕はスケジューリングの連載してるんで、なんかとは言われても的なこう声を結構受けてたんですよ。で、文字で返してもニュアンスが伝わりにくいんで、やっぱり音声ってこういうニュアンスが入る感じの方がいいなって思って、こう、はい、ふんぬーとかすごいニュアンス入ってませんか。このふんぬってこれ文字で読んでもなんか分かんないですよね、
はい、
でもこう
分かりませんね、
声でふんぬって言うとなんか多分みんなおーって思ってないから声で聞くとああ、そう読むんだみたいな、
はい、
これ
どういうことですか。
ふんぬって、まあ、これ意志力を身につけるにはどうしたらいいですか。僕はあの、まあ、今度思考法を新刊出すんですけど、
ああ
ちょっと乗るか分かんないですけどね。
ああ
基本的に僕人間の心のモデルっていうのは小さい時からいろいろ考えてて、
ああ
心の要素、構成要素ですよね、
はい、
それを知ってると自分自身の管理もできるし、
はい、
周りの人の心を見るときにすごい役に立つんだよって僕は感じてるんですよ、
はい、
で心の要素の中に意志力っていうのがあって、
はい、
だから足りないところを補えばいいんだよって僕もよく教えてるんですけど、
はい、
そのパーツを知ってると分かるんですね。意志力はあるかな、感情エネルギーはどうかな、身体と心の健康はどうかなとか、いくつか要素があるんですよ。記憶からの阻害はあるかなとか、
はい、
でそれをこう見ていくと、
はい、
うん、気づけるんで、あ、これが足りないとか、意志力がどうも出ませんっていう、意志力のアベレージが低い人はどうしたらいいんですかっていう話なんですね。
ああ、
このふんぬーの話は、
ああ、
意志力のアベレージの上げ方、 あなたの意志力の平均値を上げる究極の方法ですよ、
はい、
僕ちっちゃい時から実行してるんですけど、
はい、
でこれはそのふんぬーっていうような声をあなたは毎日出してますかっていうことなんですよ。わかりますか。
これわかりますって言ったら嘘ですよね。
ああ、嘘はいけないです。
ああ、うん、
で意志力の身につけ方って僕あるって信じてて、
うん、
でこれは僕がまず過去、自分の過去を見た時にこれは分かってきたんですよね、
うん、
これ父が陸上やってたので、うん、結構外走ってたんですよ、うん、で外走ってる時に中長距離だと途中で苦しくなってくるんですね、
うん、
でその時に、あ、次の電柱までとか、あの木までは走ろうとか言ってこうもうちょっと頑張るんですよね、
うん、
で、まあ、さらにもうちょっと頑張るとかっていうのをやってたんですよ、
うん、
当時、
うん、
でそれがだからそのふんぬっていう、まあ、まだやるぞっていうことですよね。あの懸垂とかでもいいんですけど、腕立てとか、
はい、
うん、走るやつだとそのふんぬが来るまでに結構走らないといけないんで僕は、
うん、
当時だけど懸垂とかだとあんまりできないから、
うん、
まあ、今でもあんまできないんですけどね、だいたい 5,6 回ぐらいでふんぬが来るんです。すごいあのコストパフォーマンスがいいんですよ、時間の、
はい
はい、なんで1日1回腹筋とかもそうなんですけど、
はい、
僕は腹筋はこう V 字型にやるやつだったら 13,4 回ぐらいでふんぬが来るんですよ、
はい、
こうもうピクピクピク
みたいな、最後の1回ってことですか。もうその
最後の2回ぐらいやばって思ってこう、はいはい、プルプルプルプルとかなりながらもう、
はい、もうバタンっていってしまうか、いけるかという、
いや、そこはやるんですよ、はい、もう1回みたいな、
はい、
懸垂とかも、
はい、
もう落ちると思うところをグーって、
はい、
そこの1回がためになるんですよね、
はい、
って信じてるわけです、
はい、
その時にいろいろホルモンとかきっと出てるなみたいな。
まあ、あの筋肉トレーニングでは言われますね、ベンチプレスとか。
そうでも筋肥大とはちょっと目的は違うんですよ。これ意志力の、意志力をつけるために。
ああ、うん、これ割とこういうのってそういう最近の流行りというか。
あ、これ流行ってるんですか、
フンヌって。いや、そっちじゃないです。これ意志力とかっていうのは、はい、こうそうじゃなくて、
流行ってたのかと思って。
割となんていうんですか、こういうスケジュール的なもので、はいはい、要するに精神的なものではないという、うん、
結構多いじゃないですか。あ、じゃあ僕真っ向から違うよって言ってますね。精神的だよって言います。
そうですよね。うん、割と今なんかそういう仕組みだとかなんていうんですか、そういう精神的じゃなくて、
あ、そう、うさんくさいみたいな僕思ってるんだ、そういうの。仕組みみたいな。やってみろよとか。いや、仕組み大事なんだけど。まずそこじゃないと思いますよ、僕は。
そっち
優先順位は低い。
気合ですか、
うん、だって学校は仕組みがあるけど、ね、いけないとかあるから、うん、で気合とも違うんですから、このフンヌーなんで、うん、やっぱちょっと語り足りないですよね。
え、う
ん、語り足りなかった。フンヌーを語ったからやっぱ3時間分なんで、これで
もうちょい語ってくださいよ。
フンヌーですか。あ、だからいわゆるあのちょっと違うんですよ。だからいわゆる頑張るとかって長いんですよ。ふんぬふんぬふんぬふんぬ、何時間でもやれみたいな、いわゆる精神
主義。でも結構問題点は、
そうじゃない、要
するにふんぬが出ないから問題なわけじゃないですか。でも
いや、だから懸垂5回出てますよ、僕は。だからそれは自分のふんぬっていうのを探すんですよ。俺は腹筋で十何回で出るなとか。でも筋力バリバリにある人は10回じゃ出ないかもしれないですよね。でもウェイトとか増やせば、要するに1分やそこらでふんぬに行くんですね。
だから大体の人は、要するに翌日締め切りの前日にフンヌが出るわけじゃないですか。だからここでこうようやくフンヌが、だからその前の段階でどうやったらフンヌが出るんですかっていう。
それを毎朝、朝フンヌを出すコツは、朝です。朝。本当にこれ
毎朝
実用的な、
毎朝フンヌ、
これためになる話なんですよ。多分。ああ、この僕としてはこれすごいいい話で、
内容としてはすごくあれだと思うんですよ。
そう、みんなこれを聞く前に多分離脱してるんですよ。
それはぜひ聞きたいですけど、
何人聞いてくれてるかな。
そこは
ほら159ですよ。フンヌーの話は僕はためになると思って、フンヌーフンヌー。
いや、絶対そうです。だって多くの人だから、納期は分かってるじゃないですか、
うん、
でそのギリギリにならないとフンヌーが
出ないですよね。
出ないです。
そう、それをその
だからフンヌーは分か
る。そのアクティビティでやっちゃうとよくないんですよ。つまりその締め切りに至る、
そうですよね、
原稿書きとかじゃなくて、ああ、で僕は筋トレっていうと大げさなんですけど、本当懸垂とか腕立てでいいんですけど、ああ、うん、その最後の1回ですよ。ギュギュギュギュって、
ああ
1回でいいから、1回。それ毎日あなたはフンヌしてますか、特に朝っていう。これを僕はみんなに問いかけたいんですよね。あなた毎朝フンヌってやってますかって。
なるほど。
僕はいい
毎朝フンヌ、
僕はいい習慣だと思う。僕は基本的に毎朝フンヌってやって
ます。なるほど、
うん、でそれが
いい変えるわけです。
そう、いい習慣なんだなってだんだん分かってきたんですね。
はい、そういうフンヌをやり続けると前倒しができるんですか。
できるようになるんですよ。信じてほしいなって感じ。ここは
ちょっとざっくりすぎません。
いや、3時間の話
は
かなり今スパーンって抜いちゃったんで。いや、本当はあるんですよ、いろいろ間が。
あ、でそちょっと、もうちょっと説明してくださいよ。
説明ですか。でメカニズムは分かんないです。経験論なんで。
まだ10分ありますもん。
あれ、これ40分までになったんですか。
だってスタートしたの40分じゃないですか。
あら、延長ですね。そう、だから、これ経験論なんですけどね。メカニズムはちょっとまだ分かんないんですよね。
あ、うん、まだメカニズムは経験論なんですね。
そう、実際の経験論
は分かんない。吉野さんがそれでできるようになったってことですか。
うん、僕以外の人もそうですよ。数は少ないですけどね。信じてくれた人。
あ、フンヌー派がいるんですか。
フンヌー派、そう、みんな
ん
そう、フンヌーグループに入ってほしい
な。毎朝フンヌー、
ハッシュフンヌーですよ。
何人ぐらいいらっしゃいますかね。
ハッシュフンヌーは多分今検索しても誰もいないと思いますけど。
いないと思いますよね、うん。私もフンヌーしてますみたいなコメントあったら信じますけど。
ちょっとやってみましょうか。フンヌー。
多分いないと思いますけどね。
フンヌーですね、これじゃ。フンヌー。これフンヌーですよね。でこれかファンって見ますよね。
はい、
ファンヌって、
はい、
まあ、フンヌなんですよこれは。
カジマのフン力
で。これフンヌ、カジマのクソ力。ああ、そう、いい解釈ですよね。はい、ただ僕はこれは僕はこれは擬音語です。
カジマのクソ力は
フンだから、クソがフンってことですね。
これは 納期1日前じゃないですか。ここ火事場じゃないですか。でその時は出るわけじゃないですか、憤怒。
そうそう、でもそこで憤怒じゃないんですよ。だから僕が言ってるのは、はい、毎朝、はい、そのたった1回でいいんですよ、
はい、
あなたの憤怒を探してください、憤怒ポイント、
はい、
僕は懸垂だったらもう678ゆっくりやると67回でさ、はい、シュッシュッってやっちゃうともっとできちゃうんで、そうじゃなくて、はい、ちょっとゆっくり下ろしてゆっくりやると67回で辛くなるんですよ、
はいはい、
そこもう1回やると憤怒が出ますよね、
はい、はい、
それがだから本当1分ちょいで出るんですよ、
はい、
1分ちょいで、
は
い、
でそれは分かります。で それを毎朝やることによって
やると
どうしたら前そこと前倒しが
もうそれでできちゃう、前倒しがポンってどれぐらいでできるようになる
かはワープします、ね、
分かんないけど、そうワープ、そこちょっと途中飛ばしてますけど、ぜひこれ
とりあえずやってみろってことですか。理屈うんぬんじゃなくて、
うん、そう1ヶ月ぐらいやって、ああ、なんか憤怒は嘘だとかこうそのうち来ますよね、この Twitter に。
ああ、ああ
1週間じゃちょっと無理だと思うんで1ヶ月ぐらいやってほしいんですけど、
そうすると
気がついてみると前よりも実行力が増えてるよっていう話ですね。うーん、メカニズムがわからないから詳しく言えないんですけど ね、
メ カ、
ね、
メカニズムがわからないと、
うん、じゃあ仮説もあるんですよ、
はい、
うん、それですね、その憤怒っていうんですよ、負荷をかけてもう一回ガーってやってますよね、はい、でそれって特殊な精神状態に入るんですね、
はい、
憤怒経験って僕は言ってるんですけど、
はい
はい、憤怒経験要するに腕立てでやっても、はい、あの腹筋でやってもあとこう足で、あ、なんかこう足で空手部だったんで椅子がなくてこうやってプルプルプルってやるやつ、はい、あれの時もそう、あれも同じなんで、あれ電気椅子ですかね、
こうですね、
あそこで、
そう壁で
なんか30秒やれとか言って、はいはい、29.1 とか言ったら終わんないんですよ、ね、なんかアキレス1組目 29.91 とか言って30秒29秒からが長いみたいな、
はいはい、
そういうのやってたんですけど、はいはい、そのプルプルプルプルプルプルしてる時はまだ憤怒にならないですね、電気椅子では。
で、あ、憤怒出てないですか、
そう、あの倒れかける直前ぐらいに出るんですよ、
はい、
ということは憤怒出しとしてはあんまり効率よくないな、
あの何の話ですか、
時間がかかるからそういうことを感じて考えてたんだよ当時どうすればすぐ出るかなみたいな、
はい、
うん、でそのだから言いたいのは、はい、電気椅子でも、はい、腹筋でも、はい、腕立てでも憤怒、はい、は共通してる精神状態なんですよ、
はい、
僕が言いたかったら、だから僕は懸垂と言ったからといって、はい、懸垂が本質じゃない。そう、ふん、だからでも憤怒を知らない人は同じって言われても俺一回もないとかだったら通じないですよね。はい、でも多分、はい、腕立てとかだと再現性があると思うんですよ、他の人でも。
でもそれ肉体的負荷の方がいいわけですか？
肉体の方がいいです。
うん、
メンタルのやつだからメンタルで入るっていうのが僕は失敗の元だと思ってるんで。だってメンタルのことができないから解決したいのに、それはメンタルアプローチでいくっていうのはうまくないですね。逆から入るってやつですよ。
なるほど、
中間体で、
はい、肉体的に負荷をかけると。
そう、でも最後の方でメンタルになりますよね。あともう一回やるってメンタルだから、そこは、
まあ、
メンタルじゃないですか、はい、あともう一回、
そうですね、
うーって、はい、そう、なんだねってやるんですよ。でそれをやると、
はい、
その時の
仕事が前倒しできるようになるんですか。
そう、前倒しを、なんで僕はそう思ったかっていうと、はい、前倒しをやるときに使う心の精神状態ってあるんですよね。まだ時間があるんだけど、
はい、
やるぞか、
はいはい、
これは憤怒に似てるぞって気づいちゃったわけですよその雰囲気が、波動っていうんですか。
なるほど、そこの頑張り度合いと仕事を前倒しで頑張る、
そうで、僕の中でそのリハ度合いじゃないです、その時に出る精神状態が似てる。
ああ、なるほど、なるほど。
だからその僕はリハーサルの原理っていうのを考えてて、はい、ある能力を身につけたければ、はい、それと同じようにリハーサルをするとつくんだっていうのを考えてたんで、はい、うおっと思って、
うんうん、
つまりその前倒しをするってことができない時にそれを小分けにしなきゃいけないんですよね。階段を組んでステップをカリキュラム作ろうと思ったら、はい、だけど、はい、前倒しを始めるっていうのがちょっと小分けにできなかったわけですよ。
はいはいはいはい、
そこだけでいっちゃうと、
はい、
僕もなかなか予定通りできなくて、ところがでもえいやってやるときにあーって、
あ、違う
この気分知ってるみたいな、あと前倒ししようと思った時にこう、えいって意志力発揮しますよね、
はいはい、
あ、これってこうちょっと僕的に気づいたわけですよね、
はい、
うん、でそれってあの最後の1回の時と、だから前倒しなんだけど最後の1回の時の精神状態に似てるなって、僕だけじゃないと思うんですけどね他の人でもできてる人いるんで、
この憤怒っぷりが、
そう、憤怒、その精神状態に似てませんかみたいな、
うん、それはなんか、
あ、ほら、朝憤怒実践したいってずっと思ってる人やっぱいるじゃないですか。でも人間関係は人間的未熟さが絡んで難しそうだから、これは、うん、あの回数が少ない憤怒を探してください。で僕は懸垂だったら 6,7 回でいけます。腹筋だと13回ぐらい。
今もやってんですか、憤怒。
やってますよ、
憤トレ。
そう、憤トレで朝憤トレするのがもうレギュラー で、 で僕50分ごとに休憩取るんで休憩中にもやったりしてます。
あ、憤トレを。
憤トレ、
あ、じゃあ割と1日に何回か。
そうやれるときは。でも朝やるのがとにかく大事。
朝。
朝。
そうすると一日効力が。
そうですね。でその前にまあ太陽の目に光を入れるとかそれもやるんですけど、まあそれはまた別の話なんで。
うん、いろいろあるわけですね。
朝の順番。そう朝順なんですよ。で例えばフンヌを入れてください。
はい。
あなたの朝メニューにフンヌは入ってますか。
何個ぐらい儀式あるんですか毎朝。
いやもうこれあんま多いんで言うとまたなんか怪しいとか。言われちゃうから。
じゃあ毎週1個ずつ出していきましょうか。
今メルマガですごい、すごい小出しにしちゃってますよ。毎月ちょろって出して。
あ、そうなんですか。
ふんぬ怪しいですかね。でもほら、ふんぬやりたいとか
って言って。いや、もう別にふんぬ自体は、
うん。朝ふんぬっても
う、普通に気合い。
流行ってますよ、ここのツイッターの中で。
ただ、その、ふんぬ自体はいいと思うんですけど、うんうん、そこと前倒しは多分。
そう、その気分の連鎖ですよね。前倒しするときに意志力がいるんですよ、こう。
はい、
えいって入んなきゃいけないんですよね、はい、その予定立てといても、はい、ついついやんなかったりしますよね、はい、でもその憤怒状態に毎朝定期的に入ることで、はい、だから僕だからその僕に必要な感情状態リストってのを持ってるんですよ。で憤怒、はい、っていうのがその中に入ってるんですね。それだけじゃなくて清らかな気持ちとかちょっと言っちゃってますけど、はい、その一日の中で僕にとって有用な感情状態リストっていうのがあって、はい、それを朝一通り体験するようにしてるんですね、はい、リハーサル。
あ、なるほど、なるほど。
その中に憤怒っていうのがあるんです。
あ、その儀式の、
そう、
朝の儀式の一つが憤怒なんですね。
そう、僕に必要な感情状態の一連のものを朝通過するんです。
ちょっと楽しみです。何個あるのか。
結構あるんですよ。
それ今度あの朝実際に
うん、すごい、いや小出しにしてからがいいですね。
それを
一遍に、なんかもったいぶらないと。
もったいぶらないと。うん、
だって憤怒を出すのに2年間ぐらいかかってますよ、僕多分。去年の10月ぐらいからメルマガ生活法というのをやってて、
ああ、
朝の儀式をやりましょうって言っても内容はそんなに指定してないんですね。なんでかと僕を言うと押し付けになっちゃうし、ああ、急にできないからやっぱり、ああ、でも朝整えるといいですよっていうのはすごい言ってます。
ああ、まあそれは結構多いじゃないですか、朝が大切。
とりあえず吉田さんはもうこれ憤怒どうですか、約束できますか、毎朝。
毎朝ですか、
うん、まずだから憤怒メニューを作るところからですね。
憤怒、
俺の憤怒はこれで出るっていうパターンを 3,4 パターン加工しますよ ね、
そうですね。
腹筋とか
電気椅子はダメだと。
僕はですよ、ですね、もし吉田さんが10秒で憤怒になるんだったら電気椅子を使います。
少ない短い時間で出る方がいいわけです。
だって朝の儀式だから1個の感情状態に入るので30分かかってたら朝っていうかもう午後になっちゃいますよね。
あ、じゃあその短い時間でこう効果が大きいと。
そう、憤怒にすぐ入れる、
すぐ入ると、
すぐって数分ぐらいはいいですけど、
ああ、うん、でそれを続けることによって前倒しの仕事ができるようになると。
そう、気がついたらあれでも結局そうなっても本当にそうかなとかって思うと思うんですけど、ああ、確かになったけど別の要因なんじゃないのとか。
ああ、うん、まあ、単純に朝気合い入れて目が覚めて、
はい、
朝仕事ができるっていうつながりはできるかもしれないですけどね。
そうですね、うん、でもまずその憤怒メニューの発見をしたかどうか来週ぜひ、じゃあ宿題で、
あ、憤
怒吉田さんの宿題出してもいいですか。家庭教師
なんで、了解です。
僕毎回宿題出すんですよ。
わかりました。
記憶法セミナーとか
で、ね、ちょっとやってみますよ。憤怒を、
憤怒が出たかどうか、
はい、
で吉田さんが番組中に憤怒行為をやった時に、はい、こう顔とかを見てちょっと憤怒チェックを僕はじゃあします。
わかりました。ちゃんとやってきたから。
それは憤怒じゃないなとか。
なるほど。
ちょっと分かってないですね。
なるほど、うん、そしたら放送も11時半ぴったりにちゃんと始められるみたいな。
いや、それ遅いです。10時半に始める。
あ、10時半。
なんかあの約束の時間に家出る人みたいな今生活が、
ね、う
ん、垣間見えました。
で10時、大体そんな感じですよね。大体ですよね。10時
半にはスタートです、
ね。そうですね、
うん。やっぱり一般
的に。毎週からちゃんと10時半ぴったりに。
ぴったりかちょい抜けぐらいですね。
ああ、
うん。でも本当朝憤怒ぜひこれ聞いてる100人ぐらいの人は。全世界、そうそう、これ全世界注目なんですよね。全世界に向けて配信してるんですよね。ユーストリームとか言って。ユーストリームライブですよ。なんかグローバルな英語圏ですよね。
憤怒。
だいぶ減っちゃいましたね。で今この憤怒を聞いた人はぜひ朝憤怒の習慣を取り入れてくれたらな。うん、毎朝憤怒。
結構みんな憤怒。
全世界のうち、ね、何十億人のうちの150人しか知らないです、朝憤怒はまだ。
ですね。まあ、今日、うん、今日ためになった言葉なんですか。
そうですね。
憤怒っていう言葉ですか。
そう。だからもう今日みんなに覚えておいてほしいのは毎朝憤怒。
毎朝憤怒。
そう。だ、例えば便秘気味の人だったらトイレ行くだけでも出るかもしれない。
なるほど。
冗談ですけどね、これは。
なるほど。
うん、今週は毎朝憤怒。そう、これ言っとかないとためにならないかなみたいな。
憤怒とピンクのストールが気になりましたと。
そうですね。
はい。
これは終わりはどうなるんですか。エンディングテーマとか出るんでしょうか。みんな多分。 時間にみんな厳しいから、うね、もう11時半までしかスケジュール開けてないから今、まあ、12分押したって。
じゃあ一応今日はテストということで、うん、まあ、これを、
そうですね、
これから反省会して、
そう反省会して
来週本格的に第1回として、
そうですね、で吉田さんが朝粉ヌーメニューを作ったかどうかをみんなすごい全世界のうちの150人が注目しますから。
なるほど、わかりました。ちょっと考えますよ。
僕も字も改善して、はい、吉田さんも改善して、はい、僕はだからあれですよ、ビュー1万人、
1万人、
2年間で1万人、
1万人憤怒
する人は1万人中300人ぐらいいれば、うん、いいですね。これビュー数だから、
ビュー数
で、だって見る人が全員言ったらなんかおかしくないですか。
いや、いいんじゃないですか、1万人の憤怒、
1万人の人が実行してくれるの嬉しいけど、見てくれる人が1万人で1万人やってるって、なんか僕の先入観が低いのかな。
これなんかあれ、
そんな出来事はおかしい気がする。
アンケートとかできるみたいですからね。
どうするんですか、これいきなり終わっちゃうんですか、もう時間ですとか
言って。配信画面じゃないから、で今度次回はそういう
アンケートとかやってる。ユーストリーム機能を使うんですね。はい、
本当にフンヌ
で。そうですね。朝フンヌやった人はハッシュフンヌでつぶやいてください。
ですね、
うん、ファンヌです。
そんな感じで。
一回ですから。毎朝一回のフンヌを。
一発
ふんぬ。一発。お金かかんないですからね。手間と時間だけでできることからやるのがコツなんですよ。
はい、
なんかちょっとお金かかること言うと、でもお金がって言われてる経験、本当何度もしてるんです、僕は。
なるほど。言い訳をできない状態に。
そう。お金かかんないですよね、朝ふんぬ。
一発目からふんぬが出る状態ですか？
いや、それは、僕もそれはないんですけど。
そうですよね。
お金と手間、お金はかかんないけど手間と時間で、はい、朝ふんぬ、毎日ふんぬ出してますか、
はい、
だからもしかして前倒しにできないのは、あなたは毎朝ふんぬ経験をしてないからかもしれないですよ。
なるほど。
朝ふんぬ出しておくと、うん、計画実行力が身につくっていう仮説ですよね。そのうち将来人類の常識になるかもしれないけど。
なるほど。じゃあ今日は、ためになるお話はふんぬということで。
そうですよ、暗号みたいじゃないですか。
暗号みたいですね。
朝憤怒やってますか、はい、もう来週から見た人は意味わかんないですよ。
なるほど。
吉田さん、朝憤怒やってきましたかとか言って、もう置いてがれてますから。
わかりました、はい、じゃあ、まあ、とりあえず
テスト放送っていうことで、はい、すいません、伸びちゃって時間が。これは終わりは何か言った方がいいんですか、カメラに向かってバイバイ。
それでは皆さん、憤怒って感じじゃないですか、もう。
あ、じゃあそれでは、はい、今週の憤怒もここまでで